地域おこし協力隊通信ボリューム9。市では地域おこし協力隊として現在11人が活動しています。各自の取り組みを報告します。移住定住コンシェルジュ鈴木義和さん。多くの縁ができた菊池、移住してよかったです。旧龍門小学校の集落定住支援センターを拠点に空き家の調査や集落に住む地元の人の声をヒアリングしています。また移住希望者に向けたホームページをリニューアル予定です。東京や大阪などの都市部で開催される移住希望者を対象にしたイベントにも参加、菊池の魅力を発信し多くの人を呼び込めるよう活動しています。協力隊として3年目を迎え、任期もあと約半年。今ではすっかり菊池になれました。自分にとって菊池のお気に入りは水。移住した当初、きれいでおいしい湧き水に感動し、今でも毎週のように汲みに行きます。協力隊の活動を通してたくさんの人と知り合いました。地域住民や移住者との交流も増え、町で声をかけられることも多いです。縁を大事にして残りの活動も充実したものにしていきたいです。写真が掲載されています。特技のボルダリング教室、移住部屋では甲冑を身につけることも。9月に小国町で開催された協力隊の九州サミットでは運営の一員として奮闘。自分も移住者の一人、移住フェアでは自らの経験を生かし菊池の魅力をアピール。問い合わせ先、企画振興課、電話 25-7250。 シリーズ菊池の企業23。菊池市企業連絡協議会の加盟会員を紹介します。市の産業振興や市政発展のため市内企業61社が加盟している団体です。熊本の安全安心な牛乳を全国へ。熊本県酪農業協同組合連合会菊池工場代表松本健次郎さん。所在地酒水町亀尾3533。従業員38人。設立昭和58年。電話 38-2311。 主な製品、コンビニや自動販売機でおなじみの大阿蘇牛乳、カフェオレなど熊本県産牛乳を使用したパック飲料を日本全国及び香港などへ出荷しています。業務内容、県内の酪農家から集められた生乳から常温で長期保存できるロングライフ商品を製造している工場です。市民の皆さんへ、未開封の状態なら冷蔵庫に入れなくても長期保存できるロングライフ商品、製造開始から来年で35周年を迎えます。これからもご愛飲をよろしくお願いします。オーダーメイドと内製化で最先端のものづくりを実現、応用電機株式会社代表茶屋誠一さん。所在地酒水町吉富 100-29。 従業員155人。設立昭和55年6月。電話 38-6111。 主な製品、半導体検査装置などの産業用電子機器、製造ラインなどのメカトロニクス装置、太陽電池特性計測評価システム、静脈認証装置、超音波骨密度測定装置など他にもたくさんの製品を手掛けています。業務内容、電子工学を応用した測定計測機器、メカトロ機器、医療機器の開発、設計、製造。市民の皆さんへ、一緒に働いてくれる人を募集しています。問い合わせ先、商工観光課、電話 25-7223。 元気いっぱい、夢いっぱい、菊池っ子だよりボリューム38。市内の各小中学校で行われているさまざまな取り組みをピックアップしてご紹介します。酒水小学校、7月19日、上手にできたよ土壁塗り体験。 3年生78人が安国寺、久米市で壁塗りを体験しました。同寺は市の指定文化財で、熊本地震で被害を受けたため現在修復工事中。児童たちは修復作業を行う左官から指導を受け、コテを使い土を塗るなど昔ながらの工法を学びました。参加した児童は、楽しかった、優しく壁の塗り方を教えてもらい、うまくできましたと笑顔を見せました。写真が掲載されています。コテの使い方を真剣に聞く児童、一人ずつ壁塗りを体験。問い合わせ先、学校教育課、電話 25-7231。 トピックス、7月16日、市指定無形民族芸能、住吉日吉神社雨乞い太鼓を奉納。住吉日吉神社で住吉日吉神社雨乞い太鼓が奉納されました。500年以上前から続く伝統行事で、今年4月日本遺産に選ばれた構成遺産の一つです。この日は雨乞い太鼓保存会の会員が交代しながら太鼓を演奏、2人1組で軽快にバチをさばきながら大きな音を境内に響かせました。保存会の青木家継会長は、日本遺産にも選ばれて嬉しい、大切に受け継いでいきたいと話しました。写真があります。太鼓の大きさは直径約 1.2メートル、小鉢と大鉢の2種類の鉢を使って2人で演奏。7月16日菊池市子ども会ビーチボールバレーソフトボール大会、市水体育館と市水小学校グラウンドでビーチボールバレーソフトボール大会が開催されました。大会は菊池市子ども会育成協議会、古津理恵会長の主催で、今回で13回目。子どもたちが熱戦を繰り広げ、大いに盛り上がりました。優勝チームは次の通りです。ビーチボールバレー北住吉飛び熊子ども会、同オープンの部は富野原大工 A 子ども会、ソフトボール川辺子ども会。優勝チームは県大会へ出場します。7月16日住吉日吉神社、地震で倒壊した鳥居の一部を記念碑に、四水町住吉の金子義行さん、上島和則さん、上田照夫さんが住吉日吉神社の鳥居の一部を記念碑として設置しました。鳥居は1715年に建てられたもので、住民に大切に守られてきましたが、昨年の熊本地震で倒壊、貴重な資料として後世に残そうと、足の部分約 1.5 メートルを移して石碑を設置しました。上田さんは、記念碑を大切に守り、記録とともに後世に残していきたいと語りました。7月18日、進出協定、株式会社ニフコ熊本と進出協定締結。株式会社ニフコ熊本、親会社株式会社ニフコが田島工業団地内に新たに用地を取得し、自動車向けプラスチック部品などの研究開発と製造を行う工場を新設することが決まり、熊本県庁で協定調印式がありました。新工場は平成30年1月に着工予定で、総投資額は約40億円を予定しています。数百人規模の工場となり、うち100人を新たに雇用する予定です。7月24日、災害時相互応援協定、災害に備えて相互応援協定を締結。佐賀県伊万里市役所で災害時相互応援協定の締結式があり、本市と伊万里市、上益城郡鹿島町の3市長が協定書を交わしました。この協定により、地震などの大規模災害時は3市長が被災者支援に必要な物資機材の提供や職員派遣などを相互に行います。今後は各市長の災害情報の共有を進め、いざという時速やかに応援及び支援の受け入れができる体制を構築していきます。7月27日ナイターソフトボール大会、真夏の球宴長久が制覇。 酒々井町ナイターソフトボール大会が開催されました。大会には酒々井町内の各行政区から24チームが参加、6日間にわたり熱戦を繰り広げました。試合中足が空回りして転倒する人やホームランを打って祝福を受ける人もいました。結果は次の通りです。優勝長久、準優勝久米一区、3位富野原一区、桜山一区。7月27日28日小学生児童への学習支援、菊池高生が小学生の学習支援、菊池高校で生徒が市内の小学生に勉強を教える小学生児童への学習支援が開催されました。小学生の夏休みの勉強を高校生がアドバイスするもので10年以上行われています。今年は市内の小学校4校から6年生の児童100人が参加、夏休みの自由研究を進めていた児童は高校生が親身になって優しく教えてくれたので勉強が進んでよかった、とても楽しかったと話しました。7月28日平成29年度菊池市童話発表会、代表児童が童話発表。七条公民館講堂で菊池市童話発表会が開催され、市内各小学校の代表17人が感情豊かに発表しました。優秀賞には井野彩香さん花房賞3年、東音羽さん曲師賞4年、小野優子さん酒々井西賞5年が選ばれました。3人は8月に開催された菊池郡市童話発表大会に市代表として出場、井野さんが最優秀賞を受賞しました。井野さんは10月7日に開催される県大会に出場します。8月4日第31回子ども囲碁将棋大会、小中学生が熱戦子ども囲碁将棋大会、局市公民館で子ども囲碁将棋大会が開催され、市内の小中学生22人が大人顔負けの白熱した対局を繰り広げました。囲碁の部は参加少数により不成立となりました。成績は次の通りです。継承略、将棋の部優勝松岡麗、菊池南中1年、2位松本慶和、菊池南中1年、3位荒木修太、酒々井東賞4年、敗者戦優勝松本翔馬、ワイフ賞1年。これでトピックス終わります。